テーマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは今週の土曜日7月20日から公開されます風立ちぬです。さあこの映画、宮崎駿監督のね、崖の上のポニョ以来ですか、まあ、5年ぶりに監督を務めた作品として話題となっているわけですけれども、まあ、公開になるたびに大きな話題を集める、まあ、スタジオジブリの映画ですが、まあ、その中でも宮崎駿監督が自ら手掛ける作品となるとやはり注目度は一層高くなりますよね。もう本当に宮崎駿という名前で見るという方もたくさんいると思います。まあ私もその中の一人ですけれどもね、まあ振り返ってみるとね、劇場の、まあ、こういう長編アニメの前からずっと遡るともう本当に特に今の40代ぐらいの方、30代の方というのはその前の宮崎監督がテレビアニメとかをね手掛けていた時代から考えると ほとんどこう宮崎駿の漫画やアニメで育ったっていうような人も多いんじゃないかなと思いますね。私もその一人で、まあ、思い出に残る作品がたくさんあると思いますけどもね。まあ、特にまあ、いろんな映画のこうスタイルがありますけれども、まあ、特にこう印象的なのはやっぱりこうなんでしょうね、メカとハイテクとアナログが見事に融合してファンタジックな世界を作っているというのがなんともねくすぐられますね。不思議な感じがね、まあ、好きな作品を挙げるとなると非常に難しいんですけれども、僕の場合はどうでしょうか、やっぱりラピュタかな、なんかね、そういう気がしますけどもね、非常にファンタジックな代表作だと思いますが、さてこの最新作風立ちぬですが、まあ、これまでの宮崎作品とはまあかなり違ったアプローチの作品になっています。宮崎監督初の、まあ、大人の恋物語とか、まあ、監督が初めて自分の作品を試写で見て泣いたとか ね自分の作品見て試写で泣く、まあ、そんないろんな情報も飛び交っている、そういったところもちょっと話題になっているわけですけれども、原作は宮崎監督がモデルグラフィックスというですね、模型専門誌に連載をしていた漫画なんですね。有名なゼロ戦の設計者であります実在の人物、堀越二郎の半生と、まあ、同時代の作家堀達夫の小説風立ちぬをミックスさせた物語なんです。まあ、ですから、まあ、部分的に実際の話だけどこう、まあ、ファンタジックな、まあ、ファンタジックじゃないですね、まあ、そのフィクションの話とこう混ざっているような感じなんですが、舞台は、まあ、大正から昭和にかけての日本です。航空機の設計者であります堀越二郎はイタリア人飛行機設計者の制作者の、まあ、カプローニに憧れましてですね、まあ、自分でもいつか美しい飛行機を作りたいと夢を抱いていました。しかし時代は戦争へと突入し、二郎も戦闘機の設計に携わることになります。一方関東大震災の際に助けた少女直子と再会した二郎は、まあ、彼女と恋に落ちるんですが、直子は結核を患っていました。まあ、二人に残された時間はわずか、厳しい時代は二人をどうね、厳しい時代に二人はどうやって生き抜いていくのか、まあ、映画のクライマックスではこれまでの宮崎作品では決して描かれなかった切ないドラマが展開していきます。スタジオジブリと言いますとやはりね、最初に言いましたけどもファンタジーな作品をね連想される方が多いと思いますが、実際私もそうですし宮崎監督自身もアニメっていうのは子供のもんだというふうに前からおっしゃってました、ね、で今回はファンタジーの要素というのはほとんど出てきません。でその代わりにたくさん出てくるのが飛行機なんですね。宮崎監督と言いますと機械好きというふうに僕言いましたけども、まあ、特にその中でも無類の飛行機好き、特に戦闘機好きとして知られているんですね。まあ、そういったこう飛行機がたくさん出てくる飛び物と言いますかね、空を飛ぶイメージがすごく僕の中であるんですけれども、まあ、ハウルの動く城ですとか紅の豚でも描かれておりましたが、逆に戦闘機好きなんだけど戦争が嫌いということでも有名なんですね。うん、これはねなんか相反するようだけど僕はすごくわかりますね。例えばこう戦車でも飛行機でも 何かの道具としての機能の美しさみたいなものはものにはあるんですよね。ただそれを使うか使わないかというのはこれまた別の話で、そんな感じかなと僕は思ってますけどもね。で、今回の作品ではそのファンタジー作品で登場してきたような、まあトトロですとか、まあ、ポニョのような、まあ、キャラクターは登場してきません。ただその代わりに、映画の前編に様々な風の描写が登場してくるんですね。強い風が吹いたり弱い風だったり、まあ、飛行機を翻弄する風だったり、まあ、主人公たちの決意を代弁するようにもう仮面を吹き渡る風、まあ、宮崎作品ではこれまででも、主人公が重要な決意をするシーンではどこからともなく必ず風が吹いてきましたね。今回の作品ではまさに風がもう一人の登場人物かのように、まあ、様々な場面で吹きまくります。まさに風立ちぬ、風が吹いてきたという、まあ、そういうタイトルそのままの映画になっています。これ簡単に風が絵で見るとバーッと吹いていくんですけど、これをアニメで一つ一つやっていくと思うと膨大な作業量だと思いますよね。手間がかかってるなと、大人になると思いますけれどもね。確かにこの、まあ元になっている堀越二郎、まあ、実在の人物なんですが、まあ、その仕事に取り組む姿勢に、まあ、宮崎監督が、まあ、尊敬の念を持っているため、まあ、このキャラクターに自分自身をかなり投影しているように見えますね。二郎にとっての飛行機は宮崎監督にとってはアニメで、ライバルとして登場してくる設計主任の本庄は、まあ、長年切磋琢磨してきたもう一人のジブリの巨匠高畑勲監督のようにも見えてくるんですね。子供のためのこう漫画映画をずっと作り続けていたいというふうにね発言をする宮崎監督なんですが、まあ、自分の作品の存在が、まあ、世間で大きくなりすぎて子供たちに大きな影響を与えすぎているのではと懸念する発言をよくしています。で、親たちはアニメばかり見せないで、まあ、野山を駆け回るような子供を育ててほしいというふうに発言をしたこともあるんですね。まあ、自分のアニメばっかり見るなとね、面白い方ですね。時代の流れで、まあ、ゼロ戦を作らざるを得なかった主人公というのはまさにこの宮崎監督の分身といえる存在なのかもしれません。また今回人間の声をこう使った効果音ですとか、新世紀エヴァンゲリオン の庵野秀明監督が、まあ、主人公二郎の声を担当するなど非常にユニークな演出も見どころの一つですね。そしてヒロインの直子、滝本美織がライバル本庄は西島秀俊が声を担当しています。楽しい可愛いジブリアニメのイメージとは、まあ、一味違うこの作品です。宮崎監督が伝えたかったメッセージをぜひスクリーンで体験してください。今日紹介した映画風立ちぬは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で今週土曜日7月20日から公開されます。それではこの映画風立ちぬの主題歌をお送りしましょう。まさにその世界観かな。荒井由実で飛行機雲。